こんにちは、門垣俊子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのはいつものように三田警察署の岩崎副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨のジメジメした気候は、結構続くんですけど。
そうですね、
週間予報を見ますとようやく、はい、梅雨明け間近、
はい、そういったところ、ね、そんな言葉がちらほら出てきましたね。
はい、
はい、
まあ、今でも結構暑いんですけども、まあ、梅雨が明けると猛暑がやってきますので。
そうですね、
はい、まあ、我々警察官も熱中症に気をつけながら勤務しているところです。
はい、なんかニュースを拝見するとそれぞれ皆さんやっぱり工夫してらっしゃるようですからね。
はい、そうですね、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ではまずはこの1週間振り返って三田はどんな様子だったんでしょうか。お願いいたします。
は
い、
この1週間なんですけども、はい、犯罪の発生っていうのは多くはなかったんですけども。
そうですか、よかったです。
はい、ただ交通事故などが増えるような傾向にあります。
うん、そうですか、交通事故ですか。
はい、はい、まあ、先週の放送でですね、
はい、
飲酒運転をした、運転者を複数逮捕したという、はい、お知らせをしたんですけども、はい、まあ、先週末にもですね、飲酒運転者による人身交通事故が発生しました。
そうなんですか。
はい、まあ、運転者は逮捕したんですけども、まあ、暑くなってきてですね、お酒を飲む機会も多くなっているというのが、はい、まあ、状況になってきてるんで、まあ、こんな状況なんですけども、まあ、合言葉ですね、はい、乗るなら飲むな、飲んだら乗るなですね。
そうですね。
はい、まあ、夏の交通事故防止運動っていうのを、昨日から、おとついからですね、7月の15日から24日来週の水曜日まで、
はい、
展開してますけども、まあ、三田警察署ではですね、これから飲酒運転などの取り締まりですね、
はい、
これを強化していくことにしています。
はい、
はい、皆さんの周りでもですね、ぜひ気をつけていただければと思います。
そうですね、もうぜひこれはもう最初に教えてくださったように、乗るんだったらもう飲まないで、で飲んだらもう乗らないというね、はい、これをぜひ実行していきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そしていつもお話しいただくテーマとなりますが、ここからはどんなお話でしょうか。
はい、今日のテーマなんですけども、夏休み期間中の、少年飛行防止についてです。
はい、
まあ、いよいよ夏本番を迎えるんですけども、まあ、学校も間もなく夏休みの時期に入ってきますね。
そうですね。
まあ、皆さんの周りでもですね、はい、お子さんやお孫さんであったり、はい、ご近所の子供さんがですね、休みになって、まあ、いろんなところに、出かける機会も多くなるかなと。
そうですね、自分の子供時代を思い出すと、もうワクワク、とっても楽しみな夏休みですよね。
まあ、そういう時期なんですけども、まあ、その一方でですね、
はい、
一部では生活習慣が乱れるっていうことがあります。
はい、
まあ、深夜に街に徘徊したりですね、
はい、
まあ、遊び半分でお酒やタバコに手を出してみたりとか、
はい、
まあ、そういった、少年飛行っていうのが増加する傾向にあるんですね、この時期。まあ、少年飛行の怖いところは、まあ、一つ一つ見てみるとですね、まあ、深夜に出歩くとか、
はい、
まあ、お酒やタバコといった小さなことのように見えるんですけども、ただここから大きなトラブルであったり、犯罪に巻き込まれたりですね、実際に犯罪に手を染めてしまうといったことが多く見られます。
こういうことがきっかけでということですか。
そうですね、まあ、きっかけは小さなところなんですけど ね、で特に夏休み長いですからね。
そうですね、
で、まあ、1ヶ月以上あったりするんで、
はい、
その間に飛行が急激に進んでしまうということもよくあるんですね。ですから、特にこの時期の飛行防止をですね、しっかり行っていけ、いかないといけないというところなんです。
はい、
まあ、三田警察署ではですね、街頭歩道であったりとか、
はい、
啓発活動であったりですね、飛行防止活動を積極的に行っていくんですけども、まあ、皆さんの周りでもですね、ぜひ気をつけてみていただきたいなというふうに思います。です今日はですね、最近特に多い、インターネットを通じたトラブル防止ですね、これについて、ポイントを絞って、説明をしていきたいと思います。
お願いします。インターネットを通じた、トラブル、なかなか今の親御さん、それからおじいちゃん、はい、おばあちゃんの世代にはなかったところの関係したものですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、少年飛行で最近多いのはですね、まあ、インターネットなんですけど、はい、まあ、主にスマホですね。
あ、そうですね、
まあ、SNS、まあ、これは LINE、はい、まあ、LINE はよく聞かれると思いますけども、はい、まあ、インスタグラムとか、はい、Twitter、まあ、今で言う X ですね。ここで、まあ、相手方との、通話であったり、まあ、文字のやり取りですね、
はい、
これをしている中で、まあ、悪ふざけなどの不適切投稿とかですね、うん、はい、まあ、いじめなどの問題を引き起こしたり、うん、まあ、これに巻き込まれたり、
はい、
でひどい場合は、児童買春とか児童ポルノといった、はい、性被害に遭ったりするケースがあります、
はい
はい、で特に最近心配されるのが、闇バイトと言われる問題ですね、
はい、
まあ、インターネット SNS 上でですね、先輩などの相手方から勧誘されてですね、うんうん、まあ、特殊詐欺、まあ、お料理詐欺、詐欺ですね、
はい、
これに加担させられる、まあ、通帳を取りに行ったりとか、はい、電話をかけたり、かけさせられたりとかですね、うん、まあ、こういうところに加担させられたり、
はい、
まあ、あと女の子であれば、いわゆる JK ビジネスと言われる、はい、まあ、接客サービスなどに、従事させられてですね、うん、実際に性被害に遭うといったことも、うん、この夏休みにですね、よく聞かれる話なんですね、
うん、
でこのような話は以前は高校生とか大学生が巻き込まれる話だったんですけども、はい、最近は中学生であったり、まあ、場合によったら、はい、小学生もですね、巻き込まれるような、こういった、事態になってます。
そうなんですか、
はい、まあ、皆さんのお子さんであったりお孫さん、うん、周りの、子供さんとかですね、このような、被害に巻き込まれないために、はい、注意すべき、ポイントについてですね、2点お話ししたいと思います。
ぜひお願いします、
はい、まあ、1点目はお子さんの、はい、携帯電話スマホについてですね、
はい、
まあ、お子さんがスマートフォンでどんなやり取りをしているかっていうのを確認するのが一番いいですね、うん、
あ、なるほどね。
まあ、うちの子は安心だと思っていてもですね、知らない間によくわからない人とですね、やり取りをしてるっていうことは最近よくあるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、小学生や中学生のお子さんであってもですね、できる限り確認するようにするとやっぱり安心ですね。まあ、ただお子さんもですね、成長するについて、スマートフォンの中身をもう確認するのを嫌がれる
そうでしょうね、
まあ、この間まで見せてくれたのに、見せてって言ったらいきなり嫌やって言われるのにもまあ、 ありますもんね、
はいはい、
成長とともにね。
そうですね、
まあ、やはり無理やり、スマホの中身を確認するっていうのは、ね、難しい年頃ってきますんで、で、まあ、その場合でもできるだけフィルタリングサービス、
はい、
まあ、スマホの設定ですね、
はい、
で、これをすることで、まあ、見ることができるサイトに制限をかけるという措置も、考えていただきたいなというふうに思います、
はい、
で2点目はですね、お子さんの様子をよく見てほしいということですね、まあ、これはスマホを見るだけじゃなくてお子さんそのものを見てほしいという話ですね。まあ、先ほども触れましたけども、この夏休みの時期は生活習慣が乱れがちなんですね、でその間に急速に飛行が進んでしまうということがよくあるんで、まあ、生活習慣が乱れて飛行が一旦進んでしまうとですね、なかなか元に戻すのって難しいんですよね、ぜひお子さんの様子自体に変わりがないのかっていうのをよく見ていただきたいなと、
はい、具体的にちょっと教えていただけますか、
はい、まあ、具体的には夜遅くまで起きて遊んでないかとかですね、はい、昼まで 寝てるんじゃないかとか、
はい、
まあ、あと持ち物ですね、はい、持ち物の中になんか知らん変なものを持ってるとかですね、あと服装の乱れですね、
はい、
こういったことを子供さんの、変化に気づいてあげるっていうのが一番大事なんですね、
はい、
こういったことを普段から見てあげてですね、変化があったら、それについて、聞いてみるとかですね、声かけをしてみるっていうのも、すごく効果的なんで、ぜひですねお子さんの様子を見て、よ よく見てほしいなというふうに思います。
なかなか声掛けの仕方も難しいところありますね。
そうですね、まあ、なかなか難しいですけど、ただ無関心なのと自分に関心持ってくれてるのってのは全然違いますからね。
はいはい、それはありますね、確かにね。はい、そうですね。
なのでできるだけ様子を見てあげて、声をかけてあげるというのが大切、大切だと思います。
で、先ほどねおっしゃってたように、知らない間になんかこうどんどんどんどんとこう巻き込まれていくケースっていうのは、割とニュースなんかでも聞いたりするの で、 やっぱりそのあたりは情報をよく知っている大人がスマホをこの春に買って、これから自由な時間使ってしまう方なんかには前もって伝えるってことが大事かもしれませんね。
そうですね、まあ、ぜひその携帯を買い与えるときにもですね、もう設定をその時に考えるっていうのがすごく大事ですよね。
で、なりすまして近づいてくるから、同じ年齢の 女の子だったり同じ年齢のお子さんだと思ってたのが全然違う大人だったってことは、偽装できるわけですからね、文字だけですからね。
はい、
そのあたりのこともなかなか説明きちっとしとかないとダメですね。
そうですね、まあ、もしわからないことやですね、はい、相談したいことがあればもう遠慮することなくですね、三田警察署や、お近くの交番、駐在所までですね、連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。やはり1学期って言ったらまだ前の学年を引きずった状態ですけど、夏休みのこの1ヶ月半を過ぎて出会ったらゴロッと変わりますもんね。
そうですね、
小さい小学1年生でも2年生らしくなっていったりとこうね、はい、学年が1つ上がった1ヶ月は1学期間はそのまま引きずってるのがあったんですけど、ということはこの夏休みの過ごし方で大きく変わるということですね。
はい、そうですね、
ありがとうございました。はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、夏本番を間近に控えてですね、まあ、少年飛行だけじゃなくて、犯罪や事故が増加することのないようですね、三田警察署では引き続き、警戒を強めていきたいと考えています。まあ、今後も皆様がですね、安心して生活していただけるように取り組みを続けていって、また身になる情報はですね、こちらで分かりやすくお伝えしていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。